小倉。東近江市は滋賀県を象徴する食のほかにもメロンや梨、ぶどう、いちごなど果物の栽培も大変盛んで、道の駅愛東マーガレットステーションには新鮮な果物を求め多くのお客さんが訪れます。おいしいものがあれば遠方からもわざわざお客さんが来てくれます。中村、便利になった世の中だからこそ家で料理をしてほしいですね。一番のおもてなしはお客さんを家に招いて手料理を振る舞うことです。私たちの世界では庭園、建築、室内の装飾、料理のすべてがお客さんをおもてなしする道具です。お客さんのことを考えておもてなしの準備をし、お客さんもそのおもてなしに感謝する、そういう茶道の精神、禅の精神を日常にも取り入れられると良いと考えます。そのような精神は街づくりにも生かすことができると思います。写真が3枚掲載されています。1、南伊勢町の新鮮な海の幸をさまざまなイベントで提供。2、3、東近江アグリステーションを設立し地域内で野菜の流通に取り組む。中心市街地を核として地域の宝物を結び豊かさを実感できるように。小袋もある中心市街地、にぎわいが出てきたと感じますが、今後の展開やアイデアを教えてください。小倉、近江鉄道八日市駅周辺は全国屈指の商業地域でしたが、大都市への集中が進み商業施設の流出が続きました。商業中心性指標も 0.85 で消費が地域外に流れていることが分かります。中、商業中心性指標とは市内小売業年間販売額を市の人口で割ったものを分子とし、県内小売業年間販売額を県の人口で割ったものを分母として算出され、ある市の小売業がその市の属する県の顧客をどれだけ吸収しているかを示すものです。人口11万5000人の東近江市に若い人が集え楽しめる場所を作るため、地方創生の枠組みの中で取り組んでいます。東近江市で生涯にわたり暮らし幸せだと実感できる自己完結能力の高い町を作るためにも中心市街地の活性化は必要不可欠です。今後も経済界と一体となって取り組んでいきます。中村、昨年から市が取り組まれている延命新地地区の整備に合わせ、駅を降りた人が気軽に入れるようなお店を小袋の横に開きました。今後は交通インフラを強化するなどしてより中心市街地の利便性を高めることが必要と感じています。無人バスの運行も一つのアイデアだと思います。また市内には多くの資源が点在していますので、それらをつなぐ取り組みも必要だと考えます。小倉、中村さんがおっしゃる通り市内には宝物が点在しているので線で結び PR することが必要です。まずは市民の皆さんが宝物の価値に気づき町に誇りを持つことが重要です。中村、全国からお越しくださるお客さんと話をすると改めて町の良さに気づけます。外から見るということも大切です。東近江市内は広いので市内全域を観光しようとすると時間がかかります。長期滞在ができ、地域の食材を自分で調理ができる滞在型の宿泊施設も必要だと考えます。写真が3枚掲載されています。1、2、八日市本町の町屋を活用した本禄ガーデンを開設。多彩な飲食店が入る中心市街地の新たなにぎわい拠点。3、延命新地地区の整備イメージ。将来を見据えて継続性のある街づくりに。市政に期待することがありましたら教えてください。中村、おもてなしをする際と同じで街づくりにはマニュアルがなく臨機応変に対応することが必要だと考えています。 行政の取り組みはどうしても年度ごとの取り組みになりがちですが、継続性を持って臨機応変に対応できるようにしていただきたいと思います。また東近江市内は広いので、車を運転できない市民の皆さんも地域内をスムーズに移動できるように、地域内交通にも力を入れていただきたいと思います。市長から市民の皆さんへメッセージをお願いします。小倉、まちづくりは10年先、20年先を見据えて今やるべきことを考えることが必要です。地方創生の枠組みを使って取り組める期間も残りわずかとなってきましたので、今は全力で取り組みを進めます。全国の自治体間で地域間競争が激化する中、必死に取り組まなければ取り残されてしまいます。今年も東近江市の発展のため頑張りますので、ご理解ご支援をいただきますようお願い申し上げます。新春対談の様子は東近江スマイルネットで放送します。15分番組、1月1日祝日、8時、13時、18時、1月2日水曜日、10時30分、15時30分、20時30分、1月3日木曜日、8時、13時、18時、23時、1月4日金曜日から7日月曜日も放送します。詳しい放送予定は東近江スマイルネットの番組表をご覧ください。